自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
この番組は、ゲストの方をお迎えし、キャリアの転機とか火がついた瞬間をお聞きしてお届けする番組です。そして今回も、第2回目に引き続きまして一番株式会社の鈴木さんにお越しいただいています。鈴木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、しげおさんどうでした？1回目2回目鈴木さんをお招きしてお聞きしましたけど、どんなことやってるかっていうのと過去どんなことしてきたかみたいな話聞きましたが、
そうですね、まあ、音楽の制作をされつつもそういったビジネスコンサルタントですねもされて、鈴木さんなんですけど、まあ、実は大学を卒業して普通に会社勤めを長くされていたということで、もう順調な道歩まれてるじゃないって思ったんですけど、あ、ここで新たな、まあ、自分がもともとしていた音楽、
そうです、熱いですね、
っていうところで、ちょっと正直な話ですね。大丈夫なのみたいな。そこ
を
作って、クリエイターっていうかですね。ちょっとこう、私もこういうお仕事をしてるので、そこのあたり大丈夫なのってこう、変なおせっかいですね。
確かに。
はいはい。なんか、聞いてみたいなというか、そういう、なんて言うんですかね。こう、
いいですね。聞いてみましょう。
はい、授業。
つまり何、採算大丈夫的な話でいいですかね。本当に成り立つのっていう。
言っていいものかと思いつつ、
はいはいはい、
言ってくれた。
どうですか、その辺、鈴木さん。
ですね、まずエンタメ事業という、私、運輸業にもいて、インフラもやってるんですけれども、エンタメ事業、まあ、音楽ってエンタメだと思うんですけれども、まあ、今、日本が世界に発信できているものっていうことを考えると、昔は製造業だったわけですね。はい、でも、今は、アニメとか映画とか、
そうですね。
っていうことで、要するに、エンタメコンテンツが今日本語をだんだんこう支え始めてるわけです。
間違いない。
はい。という中でですね、基本的には、今後成長産業、数少ない日本の中では成長産業、まあ、市場から分析するわけなんですけど、やっぱ傾向される、
うんうんうん。
市場は伸びるというふうには、まず見ています。
まあ、確かにハードからソフトみたいな感じのイメージはやっぱありますよね。これからサービス業として増えていくから。はい、でもやっぱ修行さん的に、まあ女性かって言ったらいけないかもしれないですけど、奥さんだったら心配になりますよね。なんかね、なんかそういうのを言うとね。いけんのみたいな。
そうですね、いけんのも。だったらですね、こう、本当言葉を選ばずに言っちゃうと、今まで安定というかですね、そういった道を選んでたのに、って言われませんでしたか？
まあ、なんでっていうのはよく言われる部分はありますけれども、先ほどもから申し上げている通り、まずし、まあ大体市場が伸びたりとかですね、お客様がついたりとか、そういうような、あと、基本的にも方向難性っていう、まあ要するに真似がしにくいっていう、そういうようなものを、まあ当社として打ち出していけるという筋の中でですね、成長軌道に乗っかってきているというところで、いけるというふうには考えております。
確か第2回目でなんでそこに踏み切ったのっていう話をしたときに、まあなんかみんなから押されたからというか、引っ張ってくれたからというか、まあ多分基本的には引っ張られただけだと、まあ息に感じるところはあるから一歩踏み込みがちですけど、なんかその辺の計算って言ったら変ですけど、やっぱり市場感も見据えた上で踏み込んだみたいなところはあるんでしょうね、多分ね。
そうですね。はい。やはり、今、前と違いまして、先ほど、当社の事業で音楽のメンタルヘルスっていう事業があるんですけれども、周波で、音ってこう周波、こう波ですよね。で、宇宙は無音なわけなんですけれども、まあ、要するに地球上は空気とかがある限りは、こう、音が聞こえると。で、モスキート音っていう、あるトーンがあるとすごく頭が痛いと気持ち悪くなるっていう反面、実は音 によってその人の心情とかをこう左右することができるというところがあるわけなんですよ。なので、ある帯域の音を、まあ、周波っていうか、その音の帯域のものをやると落ち着く。これはまあ、学術的にも書かれている通り、そういうような、先ほどお客様に合わせた楽曲を作ります。プラス落ち着きますとか、さらにこう、安定感を得られます。あるいは高揚感を得られますっていうのをコントロールできるような時代になってきてるんですね。要するに、時代
す
によっ
ごい。
て。というような、先ほどオンリーワンって言いましたけど、そのオンリーワンを提供できるっていうのが当社の強みなわけであって、そういうものは皆さん欲しいですよねっていう、という中でビジネスを進めているので、まあ、メンタルヘルスっていう部分もございますし、空間をデザイン、創造していくっていうのも、要するにその場、お客様が求めてるっていうものを構築していくことができるっていうコンセプトというか、計算のもとに事業を進めているので、まあ、通常今まで CD 3000円だったっていう、その価値ではもうもはやないんですね。
確かにそうですね。
はい。だからそれ以上の価値を1箇所あるいは1曲に付加できるっていう、そういうような形でビジネスを進めているので、うちの会社の場合は収益が上がってきてると、そういう形になります。
なんか、よく昔行くと、お腹の中にいる赤ん坊は、中島みゆきの曲とか聞くと波動的になん
はい。
かよく育つとか、なんかそういうことを聞いたりとか、クラシック聞かせるといいとか、まあ、それの個人バージョンみたいなのがあるってことですか
はい。
ね。ちょっと興味あるんですけど、それってやっぱ人によって違うんですか？この波動がこの人にはいいとか。
基本的には統一しているものは実はございます。
ございます。
ございます。
ええー。
なので、その、帯域のものであったりとか、通常皆さんなんでディスコとかクラブとか行くんですかって言ったら、もうその周波数の音が出てるから上がるわけですよね。別に飲んでなくても。で、そういう、皆さん体験したことありますよね、きっと。
あります、あります。
ありますよね。とか。まあ、そういうような要素の中で、人が、まあ、気持ちを変えることがある程度できるというところもあるんですよ。
いいかもしれない。確かにな。なんか、米津の曲は、こういうリズムとか、こういう音の取り方する、してる特徴があって、それはなんか人気になる元だ、なんか元だ、みたいな、なんか、聞いたことあるけど、そういうのがあるんでしょうね。心地よいさとか。
があります。なので、毎週、まあ、うち、当社の場合は音楽データベースというのを、まあ、構築してまして、どの曲が、どのチャンネルで流行ってるかっていうのを、常にずっと蓄積しています。
面
なので、
白い。
音楽がこうデジタル化され、なんていうんですかね、このテクノ
そ
ロ
うです。
ジーというか、
アナリティクスの世界ですよね。音のアナリティクスみたいな話ですよね。
そうですね。なので、それがどうしてその子に響いてるのか、どういう顧客層に行ってるのかっていうのを、まあ、科学していると。なので、科学してるわけですね。なので、もう、もはや他の音楽会社とは全然そういう点では一線を画している状態にあるというところを、やっておりまして、今後は、まあ、POC としては、スポティファイではないですけれども、そういうアプリみたいなのを作ってですね、自動的にその人オンリーの楽曲をお届けできるようにしていくっていう形に事業は展開していこうというふうに考えています。
なるほど。なんか一番リスナーの方からも、実はその、メンタルヘルス、音のメンタルヘルスっていうのが興味あるみたいなんで、なんか、来そうな感じしますね。なんかね、その領域ってね。
そうですね。なので、まあ、あと、天候とかですね。今はもうウェアラブルなので、その人の体調とかも大体取れるわけですよ。で、その時に合わせた楽曲がとかですね。
リアルタイムにってこ
は
と
い。
で。
ということになっていますし、っていうところがございます。また、エリアによっても好き嫌いっていうか特徴っていうのはやっぱありまして、例えば、青森県だと三味線、沖縄三線ですけど、寒い地域ってこう叩きつって、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってこうすごくこう激しいですよね。ただ、沖縄の音楽ってのんびりしてますよねとか。
そ
リズ
う
ム感。
です
はい。
ね。そち
こういう、
らの DNA みたいなカスタマイズがあるってことですかね、
は
そ
い。
のね。
そういう形で、 大体傾向値が取れてます。で、主要民族、農耕民族でもそもそも、DNA でリズム感と違っておりまして、狩猟民族はリズム感いいんですよ。で、農耕民族はリズム感悪くてですね、日本人はリズム感悪いのは農耕民族だからと。まあ、なぜならば、取れば食べれるっていう、これは農耕民族のロジックですけど、狩猟民族はみんなで矢を射って一斉のせって、みんなで息を合わせて仕留めないと、まあ、要するに食べ物が取れないっていうことなので、もうそもそもこの入ってる DNA が違うっていうのは、そういう
な
ふう
るほど。
に民族学的にも言えてると。
ええー、面白い。ちょっとこの音楽と科学みたいな話が出てくると思わなかったです。ああ、歴史。
確かにでも音っていう意味だとね、デジタルな要素も結構強いから、なんかあるんでしょうね、メカニズムみたいなのがあるような気がしますよね。なんかあれですね。本当はこの番組ってキャリアのと聞く番組ではあったんですけど、なんかちょっと、サービス的に面白さがあって、サービス内容いろいろ聞き入っちゃいましたけど、ちなみに鈴木さん、これからの展望っていうんですかね。どういうことをやっていきたいよっていう、この経営コンサルと、音楽プロデューサー、ここからどうなっていくかっていうのをちょっと最後にお聞きしてもよろしいでしょうか。
まあ、先ほど来申し上げている通り、その人が豊かになる、まあ、上げられる、上げられないっていう、まあ、音によって、そういうような科学できる、POC ではないですけれども、アプリとかですね、そういう製品を提供していきたい。まあ、それを元に、まあ、当社としては上場も目指していくというふうに考えてまして、じゃあ上場コストを何に使うんだと、まあ、それは当然設備投資にもやっていきたいんですけれども、その反面、やっぱりファンドも作りたいと思ってまして、そのファンドっていうのは何をするファンドなのかというと、今、まあ、この間、まあ、元日に能登の、震災だったりとかですね、まあ、この間、台湾でもありましたけれども、地震とか、天変地異がどんどん今、発生している状態で、まあ、結局、災害対策をするときに、行政確保できている予算なり、予算を執行するとか何するっていうのすぐ時間かかるので、やはりそういうところをうまくケアできるファンドを組成していきたいっていうのが私の、
急に音楽と経営コンサルからまた変わったところで、なん
狙
か
い。
社会貢献みたいな世界になってきますね、なんかね。
っていうような形で IP をしていきたいというふうにも思ってます。
ありがとうございます。
ですね、鈴木さんのやりたいことがもう溢れてる
そう
んです。
ですね。もう、もはやもう、いろんなことやりたいよっていうこと、今、なんか、世の中のために感がすごいありますし、音楽で面白そうだな、ちょっと気しましたね。なんかちょっと、今回の番組とは別でちょっと聞いてみたいなって、ちょっと気がしました。
ぜひ、
あ
いらっしゃい。
りがとうございます。
ありがとうございました。まさかこういった最後、こんな世界貢献だったり、そういう夢の話まで聞けるっていうのが思わなかったんで、いや、すごい偉大な方ですね。もう、チャッチングという
大きなまとめに来ましたね。
か。いや、もう本当これからの鈴木さんの、まあ、会社の成長でしたり、ご自身の、まあ、ご活躍、本当に楽しみだなって思いました。
ありがとうございます。
じゃあ第3回目、一応今日鈴木さんお招きしましたけども、現在、過去、未来と、ね、いろんなキャリアとかやりたいことをお聞きしましたけども、次の第4回目では、恒例の長谷川さんをお招きして、ちょっと鈴木さんのキャリアとかビジネスモデルについてタップアップしていきたいと思います。鈴木さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は
また、皆さん来週。
い。皆さん来週。